皆さんおはようございます。行政報告を申し上げます。本日ここに平成24年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、前会議以降本日までの市政の重要事項等、また今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、国政においては11月16日に衆議院が解散され、これに伴う第46回衆議院議員総選挙が12月4日公示、16日に投票が行われます。選挙は国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会であります。市民皆様にはぜひ投票をお願い申し上げます。去る10月11日に第19回危険業務従事者叙勲が発表され、本市から警察功労として元長崎県警視豊本進様が瑞宝装甲賞を受賞されました。また11月3日には平成24年秋の叙勲受賞者が発表され、本市から地方自治功労としてともに元石田町議会議員下條智久様、堀江隆様が旭日装甲賞を受賞されました。また高齢者叙勲として元権浦町議会議員馬場勝様、元石田町議会議員織本直江様が地方自治功労として旭日炭鉱賞を、ともに元小学校長下條定美様、熊康様が教育功労として瑞宝装甲賞を受賞されました。さらに本年度の県民表彰受賞者として本市から産業農林功労として壱岐都市改良副理事長の好み竹津様が、特別賞として第23回全国消防操法大会小型ポンプの部において優勝に輝いた壱岐市消防団が、同じく特別賞として第10回全国和牛能力共進会において全党優等賞に輝いた本県出品牛の生産に尽力された末永はじめ様がそれぞれ受賞されました。この度叙勲県民表彰の栄に欲された皆様に対し、今日までの築かれた ご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。それでは全定例会以降本日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず長崎県への要望活動について申し上げます。10月9日昨年度に引き続き長崎県に対し壱岐市の単独要望を行いました。長崎県からは中村知事をはじめ幹部職員に対応いただき、本市からは市山議長、そして山本県議にもご同席いただきました。要望項目については改正離島振興法に係る予算確保等の支援について、福祉学級編成基準の引き下げ等について、勝本港に関する施設整備等についてなど7項目について要望を行ったところであります。中村知事からは財政的にも県単独では厳しいところもあり、国への要望等本市と連携を図りながら取り組むことなど今後もご検討いただくこととなっております。今後もこうした壱岐市単独要望については意見交換を含め積極的に実施してまいります。次に交流人口の拡大について申し上げます。まず観光振興でございますけれども、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの1月から10月までの乗降客数累計は609,556人で、対前年比 101.4% とわずかではありますけれども増加しております。この要因といたしましては、8月から9月における3度の台風接近通過による交通の乱れ、欠航の影響等はあったものの、本年4月1日からの航路運賃低廉化も寄与したものではないかと考えております。このような中、情報発信誘客活動として佐世保市をメイン会場として開催された全国和牛能力共進会での PR 活動、福岡市でのラジオ放送局祭りや広島市での観光物産展、また東京都では長崎県離島三市二町による広域連携 PR 事業を行ってまいりました。今後もあらゆる機会を利用し観光 PR や物産販売を行うとともに、県内離島の自治体観光協会と連携し島の魅力の情報発信に取り組んでまいります。 また11月18日開催された芦部商工産業祭りにおり、兵庫県朝来市より田地市長、神立市議会議長様をはじめ多くの皆様にご来場いただき、昨年に引き続き交流検討会議を開催いたしました。今後さらに朝来市との交流を深め、友好姉妹都市への関係づくりに努めてまいります。12月に入り、本市の観光はオフシーズンに入りますが、壱岐国博物館をはじめ壱岐の島新春マラソン大会、壱岐壱岐綱引き大会、壱岐国ウォーク、各種ジュニアスポーツ大会等オフシーズン対策のイベントを官民共同で成功させ、交流人口の拡大、通年型の観光地づくりを市民皆様とともに総力で推進してまいります。次に島共通地域通貨事業について申し上げます。島への誘客、島での消費促進を図るための島共通地域通貨事業につきましては、去る10月1日長崎県離島振興協議会内に発行委員会を設置し、同委員会が本事業の通貨発行主体となりました。また通貨の愛称を公募の中から島特通貨に決定いたしました。今後平成25年4月発売に向け、発売窓口や取扱店舗等を決定するなど諸準備を進めてまいります。今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。次に市民福祉でございますが、子育て支援について申し上げます。子育て支援については、保育所や子育て支援事業所等地域の子育て支援機能の充実を目指し、子育て家庭への支援と域の将来を担う子どもたちの健やかな成長に資する事業を展開しております。現在長崎県安心子ども基金を利用し、第一子で6ヶ月未満の乳幼児の母子を対象とし、母子の愛着形成時期に専門的にプログラムを取り入れた親育ち講座の実施と支援者育成を行っております。また11月からは市内医療機関の多大なご理解ご協力を賜り、小学校3年生までの児童対象に定員3名の病児保育事業を開始いたしております。さらに11月29日には幼保一体化子育て支援検討委員会を設置し、今後の幼児教育乳幼児保育のあり方について議論等をいただいております。今後も誰もが安心して産み育てることのできる社会の構築に努めてまいります。次に産業の振興について申し上げます。まず農業の振興でございますけれども、本年度の水稲作況指数は長崎県全体では 98% でございましたけれども、本市においては 106% と豊作の発表がなされました。早期米のコシヒカリは高温糖熟障害等の影響によりまして1等 16.5%、2等 82.4% であり、本年度より本格作付けの高温耐性のあるつや姫は1等 88.7%、2等 11.3% の好成績で、収量、品質ともに今後に期待の持てる結果となっております。普通期米につきましては、台風後の低温による成熟不良との影響によりまして、日の光が1等 2.1%、2等 87.7%、ニコマルが1等 14.1%、2等 78.0% となり、品質低下の被害を受けた形となりました。ハタバコにつきましては、6月からの曇天続きによる成熟不足、病害虫の発生等はございましたが、昨年比35キロ増の10アラあたり236キログラムとなり、10月1日から5日にかけての収納販売では1キロあたり代金2087円、10アラあたり代金49万3075円となりました。ここ数年では非常に良い結果となり、昨年に引き続き西九州タバコ工作組合管内ではトップの成績でございました。また10月25日から佐世保市で開催された第10回全国和牛能力共進会は、全国38道府県から480頭の優秀な和牛が日本一を競い、本県は8区で優等賞第1席を獲得、内閣総理大臣賞を受賞し、壱岐市から県代表牛として出場した6頭は全頭優等賞に輝いております。今回の結果が本市を含めた長崎県畜産業界全体の発展につながるものと考えております。この全国和牛能力共進会における壱岐牛活躍の効果により、今回の12月1日におきましては、平均価格が459,091円、前回比 104.96% の成績でありました。特に巨勢につきましては、平成20年4月以来の 50万円を超す代金となっております。今後も長引く景気低迷や飼料等の高騰が心配されますけれども、コストを重視した経営に進めていただきながら、壱岐牛のさらなる向上にご尽力賜りますようお願いいたします。有害鳥獣であるイノシシの捕獲対策につきましては、市民皆様からの情報をもとに10月2日から3日にかけて五村町カノンダダム周辺を11月6日から7日にかけて五村町東田ダム周辺においてハンターと猟犬による捕獲駆除を実施いたしましたが、捕獲には至りませんでした。今後も市民皆様の情報等をもとに捕獲に全力で取り組んでまいります。次に水産業の振興についてでございますが、水産業を取り巻く環境は依然として厳しく、上半期における本市での漁獲量および漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は1235トンで 19.3% の減、漁獲高は11億5400万円で 16.4% の減となっております。水産業の低迷は大変危惧するところでありまして、下半期の漁獲増加とさらなる漁業者皆様の増収を図るため、今後も引き続き関係団体と一体となって水産業振興施策に取り組んでまいります。また認定業者制度につきましては、現在117名を認定しており、さらに漁業後継者対策制度についても6名の方が就業されております。今後も積極的な活動をいただき、水産振興を図っていただきたいと考えております。次に雇用対策についてでございますが、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の実施状況につきましては、3事業を実施し、これまで11名の新規雇用を創出しております。今回新たに市内発掘文化財調査及び普及啓発活動事業として、光通信ケーブル網危険箇所等調査業務を実施することにより26名を雇用することとし、今回主要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に教育について申し上げます。長崎がんばらんば国体2014についてでございますが、第69回国民体育大会長崎がんばらんば国体ソフトボール競技青年女子でございますと、自動車競技ロードレースでございますけれども、の2競技の本市開催に向け鋭意準備を進めております。平成25年開催のリハーサル大会は、ソフトボール競技につきましては8月3日から4日に第61回西日本男子ソフトボール選手権長崎県大会ソフトボール競技が、また自転車競技については8月25日に第48回全国都道府県対抗自転車競技大会、これは男女でございますが、それぞれ本市で開催されることが決定されました。平成26年の国体開催の準備大会としての円滑な運営ができるよう、引き続き競技団体、市内各種団体、関係機関等と緊密な連携を図りながら、さらに市民皆様のご協力を賜りながら準備に万全を期してまいります。また広報活動といたしまして、国体マスコットであるガンバ君をメインに各種大会等において PR 活動を行っております。10月には壱岐ガンバランバプレスと称した壱岐市の国体広報誌を発行するとともに、国体ホームページも立ち上げましたので、順次情報提供を行ってまいります。今後も国体の成功に向けて全力で取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解ご協力をよろしくお願いを申し上げます。次に国指定特別席春の辻席の追加指定投資についてでございます。平成12年11月に国の特別席として指定を受けた春の辻席について、今回新たに集落南部の墓域群が広がる区域の一角を追加指定すべく、本年11月16日に国の文化審議会から文部科学大臣に対し答申がなされました。今回の答申により、すでに指定された面積と合わせ合計で約 21.3 ヘクタールが特別席の指定面積となります。今後は本院席の整備基本計画に基づき、約24ヘクタールを目途に地権者等のご理解ご協力を得るべく、円滑な公有化の推進と合わせて春の辻席の恒久的な保存と保護に努めてまいります。次に病院事業について申し上げます。まず長崎県病院球団加入についてでございますけれども、長崎県病院教団加入に向けた取り組みにつきましては、去る10月11日、壱岐医師会から民間病院との連携強化を図ること、緊急医療の充実を図ること、 福岡県域の大学病院との良好な関係の維持に努めること、そして安全で安心して医療を受けられる病院になるためには企業団加入が最良の方針であるとの提言がなされました。これを受け、壱岐市壱岐市議会および壱岐市会の総理として11月22日に市山議長とともに長崎県知事、長崎県病院企業団企業長に対し、長崎県病院企業団加入についての要望書の提出を行いました。本要望書に対し、田中副知事からは、壱岐市民病院の企業団加入について、企業団、厚生団体から理解を得るためには、市民病院について、まず第一点として、給与制度の見直し、二点目には、福岡関係大学からの医師確保を3点目といたしまして、収支改善が必要であるとの話を受けたところでございます。また具体的な要望として、企業団加入に向けて条件整備を推進するため、11月19日に立ち上げた壱岐市民病院経営健全化プロジェクト会議の運営に際し、医療事業に精通した病院管理の専門家派遣のお願いをいたしましたところ、ご快諾をいただき、米倉企業長からは、医師確保について、関係派遣大学へ県からの同行とお手伝いの回答をいただいたところであります。私自身、企業団病院にふさわしい病院となるため、病院の改革の取り組みに一層邁進すること、そしてさらなる強い決意で臨むことをお約束したところであります。この間、県及び企業団、そしてまた各大学の医局との調整、壱岐市の医師会のとの調整等について山下副市長が当本清掃しているところでございます。今後とも議員各位市民皆様のご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。片原病院の壱岐市民病院の統合につきまして、片原病院について、病用病床48床を現在休床中の市民病院4階病棟部分を転用し、機能統合することにより、平成25年3月末をもって閉院し、平成25年4月1日から市民病院で運営することといたしております。なお、機能統合に係る市民病院の改修工事につきましては、11月20日に着工し、来年3月中旬に竣工することとなっております。この2病院の機能統合によりまして、片原病院の課題でありました施設の耐震化や機器更新等のハード面の解消に加え、医師、看護師をはじめとする医療スタッフの集約ができることから、職員の効率的配置や重複部門の人員削減及び施設の有効活用による光熱費、委託費等の縮減が可能となるため、病院事業の経営改善が図れるものと考えております。また片原病院の入院患者様に対しては11月27日、29日の両日、患者家族説明会を開催し、ご理解をいただいたところでございます。次に、防災、消防、救急、防犯について申し上げます。第23回全国消防総合大会において、長崎県代表の壱岐市消防団、石田地区第2分団、第3小隊が見事優勝、日本一となり、壱岐市民皆様もとより、多くの離島地域にも元気と勇気を与えていただき、壱岐市を大いに PR していただきました。こうした功績が認められ、冒頭ご紹介した通り、壱岐市消防団は県民表彰を受賞されましたが、これはまさに壱岐市の消防力の高さが認められたものであり、今後も壱岐市消防団をはじめ関係機関と連携を図り、防災対策に全力で取り組んでまいります。11月13日に長崎県防災ヘリコプターと壱岐市消防本部との合同救助訓練を実施し、多くの市民皆様にも見学いただき、新型ヘリコプターによる訓練など実効性のあるものとなりました。翌11月14日にはフェリー三島救難訓練を壱岐海上保安署、壱岐警察署をはじめ関係機関の参加を得て実施いたしました。本訓練を契機にさらに安全運行に努めてまいります。また11月17日には玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定した長崎県原子力防災訓練を県内4市で実施することとなっておりましたが、当日朝、佐世保市に大雨警報が発表されたことに伴い、全体の訓練は延期となりました。しかしながら、本市におきましては、天気が回復に向かうことを予想されましたために、県と協議の上、訓練を実施することを決定し、 一部の訓練を除いてほぼ予定通り行うことができました。この度の訓練では、情報収集伝達訓練、災害対策本部設置、運営訓練、緊急時モニタリング訓練、緊急被爆医療訓練、住民避難誘導、並びに広報訓練、救急患者の搬送訓練等を行い、総勢約260名のご参加をいただきました。今回は壱岐市内で初めてとなる原子力防災訓練であり、この度の訓練での問題点や反省点を来年度以降へつなぎ、今後も実践的な訓練を積み重ねながら、原子力防災対策に関係機関とも連携して取り組んでまいります。これからの季節は火災が発生しやすい時期であります。火災予防の啓蒙等を進めてまいりますが、市民皆様には火の元にくれぐれもご注意いただきますようお願いをいたします。さて、次に議案関係についてご説明を申し上げます。まず補正予算についてでございますけれども、本議会に提出しております補正予算の概要は、一般会計補正総額10億8526万9000円、各特別会計の補正総額はマイナス3075万5000円でございまして、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計は10億5451万4000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は219億1576万5000円でございます。特別会計につきましては101億7435万7000円となります。また、合わせて企業会計につきましても所要の補正予算を提案しております。今回の平成20年度壱岐市一般会計補正予算第7号においては、過疎地域自立促進特別事業基金積立金2億4860万円をはじめ、各種基金積立合計8億709万7千円を計上し、さらに交際費の繰上償還1億4814万7千円を計上するなど、後年度の財政健全化のため、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。本日提出いたしました案件の概要は、報告2件、うち1件は衆議院議員総選挙費を計上した平成20年度壱岐市一般会計補正予算第6号の専決処分の報告であります。その他、和解案件2件、規約の一部変更1件、条例の制定及び一部改正に係る案件2件、契約案件1件、予算案件9件であります。案件の詳細については、担当部長、課長等から説明をさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、全定例会以降の市政の重要事項等につきまして申し述べましたが、今後も様々な行政課題や緊急に対応しなければならない問題等に対し、果敢に取り組んでまいりするのでございますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。